YouTube で友俳会ご一緒の皆さんは申し訳ありません。どうしてもフォーカスがちゃんとならないんです。でずっとあのぼやけた映像しか 見られないんじゃないかと思いますけど、ごめんなさい。あの私には直すことができなくて、はい、まあ、カメラを取り替えなきゃいけないかもしれません。ご勘弁ください。創世記3章ご一緒に見ていきましょう。創世記の3章、今日は14節から19節までです。創世記3章の14節から19節までをみんなでお読みしましょうか。はい。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。天のお父様、あなたの御言葉は真理の御言葉、深くて計り知ることができません。ご聖霊様によって照らしてくださらなければ私には理解ができませんが、どうかこの言葉を通してあなたが私たちの霊に語ってくださいますように。私たちはあなたの口から出る一つ一つの言葉によって生かされます。お父様、生かしてくださり、あなたの御心にかなった歩みをして身を結び、人々がイエス様をあがめるようになりますように。今この時間をご支配ください。あなたの前に私は全くふさわしくないものですが、私を強くしてくださるイエス様、あなたによってのみこの働きをさせていただくことができます。よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。人間は神様によって作られました。地の塵から作られました。塵というのは本当に土の上の埃ですからね。 神様がイザヤ書の中で塵に等しいヤコブよと言っておられるのは文字通りそうなんですよね。私たちも塵に等しい存在です。しかし神様の似姿に作ってくださいました。で、神様の命を私たちに吹き入れてくださって、私たちは生きる存在となりました。塵が生きる人間となる、これは神様にしか発想ができないことです。私たちは良いものから良いものを作る、良いものから悪いものさえ作ってしまいます。しかし何もないもの、何でもないものからすごい傑作を作る、これは神様がなさることです。私たちがこの創世記の記事に帰っていくなら、帰り続けていくなら、自分が今どれほど惨めであっても神様にはこの自分を変えることができると信じることができるのではないでしょうか。私が本当に神様の憐れみにすがっていけば、この自分が変えられるんだ。それがなかったら私はちょっと生きていくのが難しいかもしれませんね。やっぱり死を考えてしまうということが人間にはあるんでしょうか。しかし死を考えるようになったのは、私たちの最初の先祖であるアダムとエヴァが神様の言いつけに背いて、これを取って食べるな、取って食べたら死ぬよって言われたのにやってしまったからなんですね。まあ、それをやらなかったらどうなるのかっていうのはもう空想にしか過ぎません。実際にそれは起こってしまいました。その結果人間はいつも死を恐れて生きるようになったんです。アダムが何を考えたか分かりません。彼はまだ死を見たことがなかった。人間の死を見たことがなかった。自分が最初の人間ですから。でもおそらく何度も考えたことだと思います。神様が死ぬと言われた、そのヒントとなるようなことが、神様が罪を犯したアダムとエヴァ、エヴァをそそのかした蛇に向かって宣言された、このお言葉の中にあるのです。創世記は全てのものの始まりの書と言われています。その通りです。天地の始まり、人間の始まり、罪の始まり、殺人の始まり、全ての始まりが創世記にあります。神様は最初アダムに質問されました。誰が裸だと教えたんだ、あなたは取って食べてはならないと言った木から取って食べたのか。アダムに最初質問しました。最初に作られたアダムが最初の責任なんです。しかしアダムは責任転嫁して、あなたが私に来る、あの女がと、つい昨日だか一昨日だか知りませんけど、これこそついに私の骨の骨、肉の肉って言った言葉はどこへやら、あなたがくれたの女が。人間そうですね、いまだにね。本当かどうかは別にして、カウンセリングで結婚する前はもうみんな目が星になっていて、あなたは愛されていますか、もちろんですって答えるね。結婚して3年目、あなたは愛されていますか、はい愛されています、5年、愛されてると思います、10年、愛されてなんかいませんこれカウンセリングで言われたことですかねそれはイエス様にある者たちは違います。だんだんと良くなっていきますよね、はい、それは神様の恵みが働くからです。神様の恵みがどんな時にも働きます。しかしアダムは罪を犯した結果として自分の罪を認めるのではなく、エヴァのせいに、妻のせいにしました。まあ宣教師は間違ってそう言ったんですけどね。日本に来た頃の宣教師は一生懸命日本語を覚えて、そして日本人に聖書の福音を伝えようとして、人間っていうのはあれね、人間って、日本人が言える人間っていうのはアメリカ人が読む人間になるんですね。 人生の問題、妻です。罪って言えない。妻です。妻、改めなさい。本当にあったんですって、こういう話が。で、男性がうなずいていたっていう、ね、人間の問題、妻でもありません、罪です。アダムはエヴァのせいにしました。神様はそこで議論しなかった。不思議なこと、エヴァに言った、あなたは何ということをしたのだ。いや、蛇が私を騙したんです。そこでも神様は議論してないんです。人のせいにするな。私はもう子供たちにね、もうガンガン怒鳴りつけます。人のせいにするな。自分がやったことは認めなさいとかってもう怒鳴りましたけども、神様はしてないんですね。神様はいつも本当に恵み深いお方だと思います。憐れみに富んでおられると思います。しかし蛇には憐れみはありませんでした。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣にも呪われる。最初に呪われるって言ったのは神様なんですよね。興味深いことに、私はお前を呪うとは言ってないんです。お前は呪われるって言ってます。呪いは罪の結果なんです。悪の結果なんですよね。神様が呪ったり祝福ったりするっていうことではないんですよ。確かにここに呪われると書いてありますが、それは神様が呪う神ではない。私はそれを本当に神様に感謝、称賛、称えます。いろんな解釈があるとは思うんですけれども、この聖書を読む限り、蛇はサタンではないんです。でも蛇はサタンの言いなりになったんです。サタンの道具になることを自分から受け入れたんです。だから呪われてるんです。ここで言われているように、お前は一生腹ばいで歩きと言ってますから、この時蛇は腹ばいで歩いていなかったんです。どういう形をしていたかは分かんないです、私には。でも蛇は立っている、立って歩く存在だと、動物の中で。でもここから一生腹ばいで歩くようになり、塵を食べる存在となりました。サタンの道具になるということは、神様に対する直接的な反逆です。神様に作られたものがサタンの道具になる、そんなことが起こるんですね。このエデンの園で動物界にもそういうことが起こった。蛇に対する呪われるという言葉の後で神様は驚くべき啓示を与えておられます。三章の中で、すでに私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。このお前の子孫というところで、私にはこうよくわからないところなんです。蛇の子孫がサタンだっていうことはないですからね。でもいずれにしても、神様はここで言っておられるのは、蛇と女性との間に敵を置くということです。私にとってね、女性が蛇をペットにするっていうのは、神様の言葉に対する反抗なんですよ。私にはそうとしか思えないんです。私はどうも考えたって、こんな可愛いって言えないです、蛇を。皆さんもそうだと思います。心の中でもしかして思ってたりしてね、皆さんもないですね、そんなこと。だ、神様はとにかく女性、お前と女との間に敵を置くと言いました。敵対関係がここに生まれました。 その次に言っておられるのが、お前の子孫と女の子孫との間に。この女の子孫というのは単数なんです。だから彼はと言ってるんです。彼はお前の頭を踏み砕く。これはイエス様なんですよね。イエス様の予言なんですよ。罪は強烈です。罪はすごい力を持っています。そして罪の力は死だと言っています、聖書は。この罪の力、死が打ち砕かれたのはイエス様によってです。罪をもたらしたサタンの頭はイエス様がご自分で罪を身に負い、死を身に負ってくださって、死なれた時に、そしてよみがえられた時に、最終的な問題、罪、そして死、そしてサタンは砕かれたんです。なくなってはいないですよ。もう砕かれたんです。この時にすでに神様はその予言をしてくださいました。そして蛇の子孫はお前は彼のかかとに噛みつく。これがイエス様の十字架での苦しみと死を語っていると言われています。私たちは今も罪と戦います。悪とも戦います。人とは戦いません。私たちの敵は血肉ではない。私たちの戦いは人間に対するものではない。霊的な権威と支配者に対するものだ。悪魔とその手下たち、悪霊どもに対する戦いだと聖書の言葉は言います。エペソ人への手紙6章にそれははっきり書いてあります。で、私たちがそういう戦いを恐れないでそこに向かっていけるのは、この言葉の成就があったからです。イエス様が人間となって来てくださり、神の御子が人間となって人間の罪を負ってくださった。私が驚かされる言葉は、その彼は私たちのために罪となってくださったと聖書が言っていることです。イエス様が罪となってくださった、どういうことでしょうか。それは私が行動で、行為で、思いで犯した罪全部イエス様にかぶせられたということです。過去、現在、将来、私の罪の全部がイエス様にかぶせられた。私たち人類の全ての罪、何十億いても全ての人間の罪がイエス様の上に全部置かれた。イエス様が罪まみれになられた。そしてそれゆえに命を捨ててくださった、死んでくださった。その結果どうなったか。神様は驚くことに、罪まみれだった私を罪がないものと見てくださる。イエス様のゆえに、いや、私がイエスなんて信じるものかと言っていったら、罪は自分のものなんです、全部。で、私はイエス様にすがりますっていうものは、罪がないものと神様が見てくださるんです。これ私の頭には理解できないです。そんなこと言ったって罪はあるじゃないですかって。でも神様の恵みと奇跡はそのように働いて、イエス様が罪となって十字架で死んでくださったことにより、私がイエス様につながるなら罪のないものと見られている。で、そこに私たちの喜びの源泉があります。そこに私たちの平安の源があります。そして感謝が必ずそこから湧いてくる。イエス様の十字架のために、 十字架のゆえに私が許された、私が罪のないものと見られた、イエス様が私の罪となって神様の目の前に死んでくださった、必ず感謝に変えることができる。神様はすでに人間が罪を犯した時から救いの計画を完成しておられました。計画は出来上がっていました。時が満ちてそれが形を取りました。神様は途中で頭を悩ましながら、鉛筆を舐めながら、いつこうやってやろうかなって言ったんじゃないんです。すでにこの時に計画ができていたんです。なんということでしょうか。人間が罪を犯したその瞬間に、いやその前から、永遠の昔から神様は私たちを救ってくださる、罪のないものにしてくださる計画を作っておられた。そうしてただイエス様の御名を信じることで、イエス様を受け入れる、すなわちその名を信じた人々にはと言われている。私はイエス様を信じることはどういうことなのかよく分かんないままクリスチャンだと言っていました。信じたい信じたいって、もイエス様見たこともない、分かんない、誰にも言えませんでした。そういう悩みを通ったから私はこうやって話を聞いてくださる皆さんにイエス様を信じる、もうまずイエス様の皆を呼ぶことですって言ってんです。イエス様を見よう、イエス様って心から呼んだら、もうその時につながっていて信仰は始まっているんだ、確信してるんです。悩んだ結果ですよ。そして主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。しかし彼を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権、力を与えてくださったのです。イエス様の名を信じるってどういうことですか。呼ぶことですよ、ね、紙に書いて信じますじゃないんですよ。イエス様って呼ぶことなんです。こんな簡単なことはない。それだけで私たちは罪が許されて神様の子供とされる。神様の子供とされるってのはどういうことですか。ローマ人の手紙に書いたの、アーバ、お父さん、父ちゃんって呼ぶ、御子の御霊を与えてくださったからなんですよ。天のお父さんってのは御霊が呼ばせてくれてるんですよ。ね、アーメン。私たちは恵みの中に生かされてるんです。その恵みはずっと神様の永遠の恵みなんですが、この人間が罪を犯した時にそれがすでに宣言されている。ハレルヤです。女には言いました、あなたのうめきと苦しみを大いに増す、苦しんで子を産む、夫を恋したう、夫はあなたを支配する。さっきも申し上げました、創世記が全ての始まりです。女性解放運動とかね、女性の独立とか平等とか、あれは名ばかりで、実際には女性が男性の上に立つことが望ましい。でそういう運動も聖書の神様の言葉に対する反逆なんです。神様が罪の結果としてこうなるよって言ったことを覆そうとする悪魔の罠なんです。なんで男が支配するの。いやここに書いてあるからですよ。エヴァが先に身を取って食べたからですよ。いやいや笑い事ではなくてそうなんです。それだから神様はこうやって言っておられるんです。うめきと苦しみを大いに増すって、なくてよかったものがもたらされてしまったんです。罪の結果なんですよ。そんなことは不公平だっていうのは神様に立てつくことであり、私たちには罪がないんだというのと同じなんです。人間はしかし罪を持っています。神様はこう言われたのは、本当はこういうはずではなかったからです。本当は人にふさわしい助け手として作られたのがエヴァでした。ふさわしい助け手。助 け手が必要なのは弱さがあるから、足りなさがあるからです。人間の足りなさを補い合うために神様は男と女に作られました。しかし女がエヴァが罪を犯してアダムにそれを同じようにさせたことによって、全て神様が本当は計画していたことが人間から取り去られてしまいました。で、人間は神様に立てつくわけです。神様のせいだ、こんな苦しみがあるのに 何が神様だとかって言うんですけど、実は自分たちの責任です。なんと悲しいことでしょうか。苦しんで子供を産む、それでも子供を産むことが素晴らしい、子供が生まれることによって神様は人類を絶やさないようにしてくださった、人類が死に絶えないようにしてくださった、子供が生まれるっていうことは神様が人類を愛しておられて、神様が人間がこの地上を満たす、地を満たすように願っておられることの証拠なんです。それを全部ぶち壊そうとするのが悪魔の働きです。人間は知ってか知らないでか LGBTQIA++ というもので、性同一性障害を持っている人たちこそ大切なんだと、こうなんか思わせられるような法案を作り、法案を守らない人が罰せられることになりました。不思議と思いませんか、ね、LGBT 法案ができる前、LGBT の人たちは一度も LGBT だからといって罰せられたことがないんです。いや、ないですよ。え、ないですよ。なぜ LGBTQ に反対する人が罰せられるんですか。私ね、人間とそのシステムっていうのを区別して考えなきゃいけないと思ってますよ。どんな人も人間である以上神様に作られていて、神様の前に尊い存在なんです。どんな人も神様に愛されていて、権利、尊さ同じなんです。彼らの方が罪深い、そんなことはないんです。そんなことないんですよ。行為とかには私たちは聖書に従って賛成はできません。でも人間は神様に愛されている、その人たちも救われる必要がある。そういう人たちの中に、 LGBTQ と言われる人たちの中に悩んで悩んで自殺する人がたくさんいる、悩んで悩んでどうしていいか分からない人たちがいる。それを言葉にはできない。でもそういう人たちとは別に、もうガンガンそれを押しまくって、もう反対する奴らが悪人だみたいに言う人たちもいる。いずれにしても私たちの戦いは人間に対するものではありません。その背後で操り、せせら笑っている悪魔や悪霊に対するものです。苦しみはたくさんの形でやってきています。すべて神様への反逆のおかげです。神様の作られた秩序に従うならば、私たちは神様の祝福に預かることができる。アダムに言いました。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので。アダムは蛇に騙されたのではありません。妻の声に聞き従ったんです。だから男は妻の声に聞き従っちゃダメなんですって言ってんじゃないですよ。誤解しないでください。しかし、たとえ妻の声でも神様に反することを聞き従ってはいけなかったんですよ。しかしそうしてしまったので、そのために土地はあなたのゆえに呪われたと神様が言われました。蛇は呪われました。しかし土地も呪われた。その結果、一生苦しんで職を終える。 中学生の時に理科の先生が言ってくれました。僕が質問したんですよね。人間が生きるのはどうしてなんですかみたいな質問したんですよ。だからある人がこう言ったと。我生きるために食うのか、食うために生きるのか分からなくなれり言ったと。それ以上は俺に聞くな、俺は分からん。その先生偉かったと思います。正直にね、分かんないって言ってくれましたから。私たち人間は何のために生きるのか分からなくなりました。そうなんです。食べるために一生懸命働かなきゃいけないんです。食べ物を確保するために。本当は人生はそれ以上なんです。私たちが食べるのは当たり前で、食べた結果として私たちの存在を通してもっと意義深いこと、もっと人が生きるようなことをするように神様は願っておられるんですが、それができないほど、もう働くだけで疲れ切ってしまうほど、過労死が起こるほど人間は働かなければいけない。それでも生活が苦しいような状況が続くようになりました。それは何も人間が罪を犯しただけではなくて、人間が罪を犯した結果、人間のシステムが、国がまずくなって悪くなっていったからです。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に変える。あなたはそこから捕らえたのだから、塵だから塵に帰らなければならない。ここに死の実態があります。アダムは死ぬということは経験しなかった。後になって残酷なことに自分の息子が、長男が次男を殺す、そこで初めて人間の死が起こるということをアダムは目撃することになります。しかしその全てはあたかも伝道者の言葉が響いてくるから、ね、空の空、空の空、一切は空である。一生懸命働いて、愛して苦労して、子供ができて子育てをして、死んだと思ったら塵に帰る。それだけ見たら虚しいですよね。何度も私お葬式に出て骨拾いっていうの、骨を拾わせてもらいましたけど、母の時もありましたけど、見事に塵ですよね。こんなことのために人間が生きるんじゃないんです。でもそれは見えるところだけで、私たちの本当の存在は霊的な存在です。神様はここで言っておられるのは私たちの体のことです。あなたの体は塵だから塵に変える。しかし霊は、特にイエス様につながる霊は永遠に生きるのです。死んでも生きるのです。神様が私たちを助けてくださって、人の惑わしに騙されないように、流されないように助けてくださいますように。今の時代はありとあらゆる惑わしが、もう惑わしとは分かんないように毎日のように流れてきています。本当に私たちに必要なのは神様です。そして神様の御言葉です。聖書を持っていればいいんじゃないですか。聖書から神様が語ってくださるお言葉を受け入れなければ何にもなりません。しかし神様は語ってくださいます。どうか私たちがその都度必要な一つの気づきをいただいて、この邪悪な時代にほんの少しでも光を放つことができますように。マッチの棒でも、マッチ売りの少女っていうね、デンマークの、ドイツの話か、デンマークの話だったと思いますけど、本当に悲しい物語、貧しくてたくさんの人が飢え死にするような時代にあのようなストーリーが生まれました。いろんなことを考えることができますが、一つにはたとえマッチ一本の光でも、そして熱でも誰かを温めることができるということです。私たちは必ず誰かのためになる存在なんです。必ず。 神様が知恵と力を与えてくださいますようにお祈りします。天のお父様、どうぞあなたの御言葉の真理で私たちをさらに導いてください。あなたが罪からの救いの道を私たち人間のためにはっきりと設けてくださり、以後イエス様が来てくださって十字架で死んでくださり、私たちのために罪となり黄泉に下り蘇られたことを感謝します。イエス様、あなたの皆を呼ぶ者は誰でも救われることを感謝します。あなたの皆を呼びます。イエス様、あなたが私たちの救い主、私たちを罪から救い清めてくださるお方、私たちの心にどうかご聖霊による知恵をお与えください。私たち一人一人が聖霊様に満たされて、もっとあなたの深みを知ることができますように。自分の罪に打ち勝ち、悔い改めにふさわしい身、御霊の実を結ぶことができますように、ご聖霊様助けてください。あなたの教会、町中に広がるあなたの教会、日本中に広がるあなたの教会を新しくし、御霊様の御業を表してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。